私たちは信仰の土台、創世記の1章から4章の学びというシリーズを続けています。今日はその5回目、創世記の4章を扱いたいと思っています。私たちはこのシリーズによって多くのことを教えられてきました。この創世記から1章、創世記1章から4章は大変豊かな箇所ですから、このシリーズで全てを網羅できるものではありません。それはもう最初から分かっていたことですので、多くの箇所をですね、断腸の思いで断念して、どうしてもこれだけは学ばないといけないという主題のみを取り上げてきました。しかしながらですね、扱わなかった中で創世記の2章の神様が創造の技をなさって7日目に休まれるという記事、安息日の記事をですね、どうしても私たちはじっくり取り組むべきではないだろうかというふうに、私たちがこの日曜日に毎週毎週集まることの意味と、この豊かさをですね、味わうべきではないだろうかというふうに今示されていますので、当初の予定ではこのシリーズ今日で最後でしたけれども、もう2週、今日ともう1回その安息日のことを扱いたいと思っています。来週再来週はゲストが続きますので2週間間が空きますけれども、7月27日の聖日にその安息日の箇所を学んで信仰の土台というシリーズを終えたいと思っています。あと2回あります。期待をしてください。さて、今日のストーリーを確認しましょう。今日は先週のアダムとエヴァのエデン追放に続いて、これもまた有名なジェームス・ディーンの映画なんかにもなったカインとアベルと呼ばれる知られているストーリーです。アダムとエヴァには2人の息子が生まれます。カインとアベルという名前を持っています。カインは土を耕す農業の従事者、アベルは羊飼いです。この2人の兄弟は仲睦まじかったかどうかは分かりませんけれども、さほど大きなトラブルなく成長し過ごしていたようです。しかしある日、彼らが大人になった後、神様に捧げ物をしたときにある事件が起こります。神様はアベルの捧げ物を喜ばれて、カインの捧げ物に目を留められない。それに憤り嫉妬したカインはアベルをおびき寄せて待ち伏せをし、殺害をしてしまいます。もちろんこれが人類で一番最初の殺人事件になります。そして異変に気がついた神様がカインに質問をします。それが4章の9節ですね。あなたの弟アベルはどこにいるのか。しかしカインはそれにまともに答えることができません。知りません、私は弟の番人なのでしょうか。それで神様は嘆きます。あなたは一体何ということをしたのか。神様は驚き失望し、カインは神様の前を追われて去っていきます。それが、そこまでが今日のストーリーです。さて、まず最初に創世記の3章と4章はセットなんだということを押さえたいと思います。創世記の3章と4章は非常に対照的に描かれているということに注目をしたいと思います。まず一つ目に、順にステップを踏んで描かれているんですけれども、まず最初に神様からの戒めがあります。それが4章の7節ですね。あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる。ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。だがあなたはそれを治めるべきである。自分の怒りを治めるように、罪を犯さないようにという神様からの戒めがある。三章の場合はこれは善悪の知識の木の実を食べるなという命令にあたります。そして2番目にそれに対する反逆があります。それが4章の場合は8節ですね。カインは弟アベルに話しかけた。野に行こうではないか。そして カインは弟アベルに襲いかかり彼を殺した。神様の罪を犯すなという命令に反逆して、殺人を犯してしまいます。アダムとエヴァの場合はもちろん蛇に誘惑されて善悪の知識の木の実を食べてしまうということです。そして3番目に異変に気がついた神様から人への質問があります。あなたの弟アベルはどこにいるのかという4章9節。アダムとエヴァの場合は帰ってきたエデンに帰ってきた神様があなたはどこにいるのかという質問。そして4番目、それにまともに答えることのできない人間がいます。そしてアダムとこの4章では知りません、私は自分の弟の番人なのでしょうかというちょっと意味のわからない答え、まともに答えることができないカインがいて、そしてアダムとエヴァは同様にあなたはどこにいるのかという神様の質問に答えることができない。そして5番目に神様から人間に対してのコメントがなされる。あなたは一体何ということをしたのか。3章でもアダムとエヴァでもアダムとエヴァは神様に最終的なコメントをもらいます。そして最後に人は神と一緒に暮らさなくなる。それが4章の16節。カインは主の前から去ってエデンの東に住み着いた。アダムとエヴァはエデンの園を追われていた。繰り返しになりますけれども、このステップが似てるんですね。神様からの戒めがあって、それに反逆をして、異変に気づいた神様から質問があって、それにまともに答えない人間がいて、そして神様から最終的なコメントがなされて、そして人は神様のもとを去っていく。この同じパターンが繰り返されています。そういう共通したステップで3章と4章が描かれているということに、私たちは本当は創世記を読んでいく中で気づかなきゃいけないんですね。私たちは普段本当にぼんやりと聖書を読んでいるので気がつきませんけれども、これは創世記の著者は明らかに意図的にこの3章と4章を対照的に描いています。両方とも実際に起きた出来事、歴史的出来事ではありますけれども、どのような描写で書くかということには創世記の著者の意図が現れてきます。ただ単に歴史的事実を述べたいのであれば、何年何月にアダムが何をしたって年表にすればいいんですけれども、実際には聖書はこのように筋書きを持って描かれています。そしてこれは3章と4章が同じような筋書きで描写されているということは神様からのヒントですから、読者である我々は本当はそれを読み取っていかないといけない。神様が何を語りたいのか私たちは見抜いていかなければならない。さて3章と4章類似したストーリー展開をで描いていることによって聖書は何を語っているのでしょうか。それは両方のストーリーに2つのすごく似ている質問が出てきています。そして聖書はその2つの質問を私たち人間に突きつけています。3章の方に1つ目の質問があります。3章の9節、神である主は人に呼びかけ彼に仰せられた。あなたはどこにいるのか。これが一つ目の質問です。で、二つ目の質問が4章の9節にあります。同じ9節ですね。4章の質問、主はカインにあなたの弟アベルはどこにいるのかと問われた。あなたはどこにいるのかという初めの質問、これは今も私たち現代の人間に語りかけられている質問です。あなたはどこにいるのか、あなたは神の前にいるのか、神に向き合っているのか、ちゃんと向き合っているのか、それとも神様とは全く関係のない心の状態に今いるのか。そして二つ目の質問、あなたの弟はどこにいるのか、これも私たちに問いかけられています。これは英語で言うとさらに分かりやすいんですね。 Where is your brother? あなたの弟、あなたのブラザー、つまりあなたの隣人はどこにいるのか。この2つの質問、あなたはどこにいるのか、あなたは神の前に今いるのかという質問と、あなたのブラザー、隣人はどこにいるのかという質問には普遍性があります。この質問は聖書が人間に対して問いかけている2つの根源的な質問だと言われています。今日ここにいる私たちも全員がですね、あなたはどこにいるのか、神様の前にいるのかいないのかという質問と、あなたのブラザー、あなたの隣人はどこにいるのかという問いを常に投げかけられているんです。つまり私と神様の問題、それから私と人の問題、その2つに対して聖書は問いかけているということです。新約聖書でイエス・キリストがマタイの福音書22章の中で、聖書の教えで一番大切なものは何ですかと質問をされたときに、イエス・キリストはあなたの神を愛せよと答えます。そして同時に彼はあなたの隣人をあなた自身のように愛せよという、人を愛することも同様に大切なのだというふうに答えます。イエスの答えがこの創世記3章4章の質問への応答になっているというのは偶然ではないんですね。イエスは創世記3章4章をおそらく誰よりも深く理解をしていました。今朝あなたにも問いかけたいと思うんです。あなたは今人間関係において本当に美しく充実した状態を過ごしていらっしゃるでしょうか。神様と正しい関係を持つならば、誠の神様を知っているならば、人との関係もそれに影響を受けて美しく変わっていくことができる。それが聖書が語っていることです。創世記の最初から神様との関係、そしてそれが正されていくときに、当然のように横の関係、人との関係も美しくなっていくということが言われているんです。サッカーのワールドカップを見ている方がこの中には何人かいらっしゃると思います。今朝のゲームを見てですね、寝不足の人ももしかしたら何人かいるんじゃないかなと思います。私はコロンビアという国を応援していましたので、昨日ブラジルに負けて大変残念でした。婦人会の方でも何人かコロンビアファンがいらっしゃって、青年会じゃないですよ、婦人会の方ですよ。最近はその方々とお会いするたびに、いや勝ったねって、得点王になってほしいねというふうにね、毎回盛り上がっていたんですね。ブラジルとコロンビアの激戦の後に大変印象的な世界中のニュースになったシーンがありました。コロンビアの22歳、期待のホープであったハメス・ロドリゲス。この人も本当にいい選手でした。そしてこのロドリゲスが負けて肩をがっくり落としてピッチを去ろうとしていたときに、ブラジルのダビド・ルイスという選手がロドリゲスに歩み寄っていって、彼をたたえて、そして彼と肩を並べて歩いていったという光景です。ちょっと前まで敵同士だったんですね。しかし昔からの親友のように彼はロドリゲスの肩を抱き、優しく励まして、そして自分のユニフォームを記念にと言って渡しました。試合後のインタビューでロドリゲスは、負けて失望していた時にダビド・ルイスが近づいてきて、君は本当に素晴らしい選手だったと言ってくれた。彼みたいなスーパースターに励まされて、負けた悔しさはあるけれども、また明日から頑張っていきたい、そうロドリゲスは涙をにじませて語っていました。 VTR を見ますと、ダビド・ルイスは勝利が決まった瞬間、まずひざまずいて天を仰ぎ、神様に祈りを捧げ、それからゆっくり立ち上がって敵であったロドリゲスを励ましに彼のもとへと歩いていきます。実に美しい、本当に素晴らしい光景でした。 昨日のものではありませんけれども、このダビド・ルイスが自分の信仰について尋ねられて答えているインタビューがあります。ダビド・ルイス、君はクリスチャンだそうだねと質問された時の答えです。ダビド・ルイス、君はクリスチャンだそうだね。そうだ、僕は神を信じている。ブラジルは未だに貧しい人が大多数で、みんな食べるものに困っている。だから今日こそみんなにとっていい一日になるようにって、僕は毎朝神に祈るんだ。僕は聖書をよく読むんだけど、僕らはみんな罪深い生き物なんだ。僕はダビド・ルイスという一人の不完全な人間。僕は他のみんなと全く変わらない同じ人間なんだ。僕には特別なことは何もない。ただ僕にはサッカーの才能が与えられていて、時には人生に絶望している若者たちに希望を与えることができるんだ。彼らがほんの少し勇気を必要としている時、僕のサッカーで背中を押してあげられるんだ。こういうインタビューがあります。神様との関係が正しい時に、私たちは横の関係、人との関係も美しくなっていく。その聖書が語っていることのダビド・ルイスは良い見本だと思うんです。さて、カインの問題にさらにクローズアップしていきましょう。なぜ神様はアベルの捧げ物に目を留めて喜ばれて、カインの捧げ物には目を留められなかったのか。これは創世記を読むときに必ず私たちにこの思いつく疑問ですね。一見私たちは思います、これは不公平じゃないか。クリスチャンじゃない友人ですけれども、ここを読んで私に対して、お前の神様ってのはよっぽど肉が好きなんだな、そう言った人がいます。神様は肉食系だったのか。肉食系というのはそういう意味じゃないのかもしれませんけれども、まあ、とにかくもちろん神様が肉が好きとか嫌いとかそういうことではもちろんありません。なぜカインが喜んでもらえなかったかということにはいろんな説があるわけです。例えば4節の、アベルもまた彼の羊のウイゴの中からそれも最上のものを持ってきた。このウイゴというのがポイントなんだとかですね、最上のものをというのがポイントなんだ。確かにこのアベルの気持ちはここからなんとなく分かってきます。あるいはですね、羊というのが、神様は羊飼いであられる方ですから、羊というのがポイントで作物じゃないんだとか、いろんな説がありますけれども、カインの捧げ物の何が問題であったのかはなんとなくは分かりますけれども、はっきりと聖書には書かれていません。7節を見てみますと、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている。正しく行ったのであれば、むしろ何を捧げたかよりもどのように捧げたのか、カインの心の中のことを、カインの動機のことを神様は指摘しているようにも思えます。しかし何よりもまず明らかなことは、どういう点が受け入れられないのかを神様は明確にしておられて、そしてそれはカインにも分かっていたということです。私たちには全てが伝えられていないかもしれないけれども、カイン本人には分かっていた。そしてカインはそれを改めることができるはずだというのが神様からカインへの期待だったんです。それは私たちにも同じです。私たちの、他の人には分からないけれども、私たちの問題は私たち自身は分かる。そして神様は、カインはそれを改めることができるはずだという期待を持っていらっしゃった。先週も言ったことですけれども、私たちは赤ちゃんと待ち合わせをしません。赤ちゃんに電話をかけて、もしもし、じゃあ明日渋谷に10時ね、 そういうふうには私たちは決してやりません。それは赤ちゃんには約束を守る能力がないからですね。そういう意味において神様はカインに信頼を持っていました。カインは約束を守ることができるということを知っていました。期待をしていました。カインと元の通りの親子関係を結びたい、その神様からの信頼の声、愛の声、期待の声、それが6節7節なんですね。なぜあなたは憤っているのか、なぜあなたは顔を伏せているのか、あなたが正しく行ったのであれば受け入れられる、ただしあなたが正しく行っていないのなら罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋慕っている、だがあなたはそれを治めるべきである、それをあなたは治めてほしい、それが神様の声です。神様は全能の方ですけれども、唯一できないことがあります。神様は私たちの心を操作することができません。神様はカインに心変わりを強制することができませんでした。それはカインは神様の操り人形では決してないからです。それだからこそ、強制されない自由に基づく関係だからこそ、それは愛と呼べるんです。それは人格と人格の交わりと呼べるんです。カインの行った行為には普遍性があります。神様に自分の動機の過ち、自分の心の過ちを指摘されて、しかしそれを神様の前に正すことなく、解決することなく、人に嫉妬したり、人に怒りをぶつけたりする。この行為はカインだけのものではなくて、私たちを代表しています。カインの人間性は私たちの人間性の代表です。私たちは似たようなことをする可能性をいつも持っているんです。さて、このカインの問題、神に逆らい人との関係がそれゆえに歪められていくという問題が私たちの問題であるならば、それはどのようにしたら解決できるのか。新約聖書のユダの手紙というのを見てみましょう。ユダの手紙にこのカインについて語られている言葉があります。新約聖書の方のですね、ユダの手紙、あんまり開いたことがないところかもしれませんね。ヘブル、ヤコブ、第一、第二、ペテロ、第一ヨハネ、第二ヨハネ、第三ヨハネ、ユダですね。474ページ。なんか1ページだけしかないんで開きにくいんですけど、474ページ。新約聖書の方の474ページ。ここの11節にですね、カインについて言及されています。ユダの手紙11節、ああ彼らはカインの道を行き、利益のためにバラムの迷いに陥り、コラのように背いて滅びました。カイン、バラム、コラというこの3人の人が出てきますけれども、その3人はそれぞれ人間の問題を代表しているんですね。そして私たちは常にカインの道、カインの問題を持っています。しかし同じユダの手紙に、そこからの解決策、そこから私たちがどのように救われていくのかということも書かれてあります。20節と21節、しかし愛する人々よ、あなた方は自分の持っている最も清い信仰の上に自分自身を築き上げ、聖霊によって祈り、神の愛のうちに自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。この21節、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみ、イエス・キリストを信じることによって カインの問題から無関係ではない私たちが救われていくことができる。私たちは神様との関係を回復することができる。人はイエス・キリストの十字架を信じるときに神様に許されて和解することができます。カインの道ではなく、私たちはイエス・キリストの道を歩むことができます。イエス・キリストが十字架にかかってくださったことを信じるとき、あなたの罪は許されて、あなたは神様と和解をすることができます。そしてその時に人との関係も平和なものに、美しいものに変わっていくことができます。この素晴らしいイエス・キリストの十字架をあなたはいつでも信じることができます。またすでに信じクリスチャンとして歩んでいる人であっても、いつでも罪の状態に陥っていくことがあります。罪とは神様との人格的交わりを避けることですから、それはクリスチャンであるないにかかわらずいつでも起こりうることです。あなたは今日神様との交わりを避けていることがないでしょうか。神様の御心と知りながらあえてそれに反していることがないでしょうか。それらいずれも神様との関係を壊し、そして人との関係をいずれ壊していくものです。最後に現代のカインを一人紹介しましょう。そして終わりにしましょう。そしてこの方も決して私たちとまるで違う人間というのではありません。ヘルマン・ゲーリングという人です。第二次世界大戦が終わった後、ドイツのニューレンベルグにある戦犯収容所で戦争犯罪人として死刑を待っていた一人、ヘルマン・ゲーリングが自殺をしました。彼はナチスドイツの最高権力者ヒットラーの後継者と目されていた最高指導者のうちの一人でありました。このヘルマン・ゲーリングが米軍の捕虜だった時代の記録が残っています。その記録の中にはこのゲーリングの知能がいかに高かったか、そして彼の会話がいかに機転に富んでいたか、しかし自分たちを打ち負かしたアメリカ人に対していささかも卑屈な態度を取らず、自分がしてきたことに対する後悔などは微塵も表そうとしない、非常にプライドの高い人物であったことも強調されています。ゲーリングは戦争犯罪の裁判を受けている間、たびたびゲレックという牧師を呼んで聖書の話をするように願い、さらにイエス・キリストの十字架の救いについてたびたび質問をしたと言われています。やがて判決が決まり、それはもちろん死刑になりました。そして刑の執行の迫ったある日、彼はもう一度ゲレック牧師を呼んで自分に洗礼を授けてもらえないかと尋ねました。ゲレック牧師は彼に質問をします。わかりました、ゲーリングさん、それではあなたは天におられる父なる神様の愛とその一人子イエス・キリストが私たちの救いのために十字架にかかってくださったということを信じるんですね。しばらく考えた後にゲーリングは答えます。私は神がおられることは信じる、しかしイエス・キリストの救い、それは信じることができない。牧師は言います。残念ですがそれでは洗礼を授けることはできません。処刑の前日にもゲーリングはゲレック牧師を呼びつけます。そして牧師はもう一度先のことを尋ねます。ゲーリングさん、あなたは天におられる父なる神様の愛とその一人をイエス・キリストが私たちの救いのために十字架にかかられたことを信じるんですね。すると彼はこう言ったと言われる。私は神を信じる、しかし神は偉大である。神はこの取るに足りないヘルマン・ゲーリングのことなどは何の関心もお持ちにならないほど偉大であると私は信じる。そしてその晩、密かに隠し持っていた毒を飲んでゲーリングは自殺をします。最後の最後まで神様の愛はゲーリングの心に届かなかった。私たちは隣人を軽んじてまともに関係を結ぶことができない 現代のカインであるのかもしれない。私たちもまた現代のゲーリングであるのかもしれない。しかし聖書が語っていることは、私たちは誰もが許されたカインになることができます。私たちは額に印をつけられたカイン、許されて神と和解をしたカインになることができます。そして兄弟を傷つけるものではなくて、兄弟を生かすことができる、兄弟を愛して兄弟を励まして兄弟を讃えるものになることができます。神様はあなたの隣人はどこにいるのかと私たちに今朝も問いかけておられます。そして私のようなもののためにもイエス・キリストは十字架にかかってくださり、この私にさえも許しの手を、救いの手を差し伸べていてくださる。あなたも今朝この聖書の語る素晴らしい救いを受け取ることができます。イエス・キリストがあなたのために十字架にかかってくださったということを信じてください。あなたは神様と和解をし、神様と交わりを持ち、愛されている神の子供として歩んでいくことができます。こんな幸いな人生は他にはありません。クリスチャンである人もそうです。あなたには今日神の御心と知りながら避けていることがありませんか？何度でもクリスチャンはやり直せます。イエス様の十字架を仰ぐことによって、あなたは愛されている神の子供として喜びに満たされて歩んでいくことができます。お祈りをいたしましょう。あなたはどこにいるのか、あなたの弟はどこにいるのか。神の愛に自分自身を保ち、永遠の命に至らせる私たちの主イエス・キリストの憐れみを待ち望みなさい。愛する天の神様、今朝の御言葉を心から感謝をいたします。あなたは今朝私たちをここに導いてくださって、今朝あなたにどうしても伝えたいことがあると言って、あなたの御心によって私たち一人一人を導いてくださって、そしてあなたの素晴らしい十字架の救いを語ってくださいました。心から感謝をいたします。私たちはあなたはどこにいるのか、あなたの弟はどこにいるのか、その二つの問いにまともに答えることができません。しかしイエス様が十字架にかかってくださって、神様との和解の道、神様に許されて神の子供として歩んでいく道、それを開いてくださいました。今私の心をあなたに向かって開きます。私を内側から新しく作り変えてください。私の心の中にあなたご自身が入ってきてください。そしてあなたを愛し、あなたに愛されて歩む道を教えてください。感謝をしてイエス・キリストのお名前によってお祈りします。アーメン。